おはようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は愛知県瀬戸市曹洞宗桂昌院伊藤昌文さんをゲストにお迎えした2020年のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昌桂の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
はい、今週は伊藤昌文さんとお話をしてまいりましたが、
はい、
はい、今日が最終日となりました。
はい、ありがとうございます。
はい、
大丈夫ですかね。
はい、もう大丈夫も何もはい、いい感じです。
そうですか。
はい、そう、昨日ね、
はい、
うん、まあ、儀式の話もしたんですけど、
うん、はい、
そう、その、まあ、それ儀式が機能しようとしていた、その本来的にね、機能しようとしていたことを、うん、ちゃんとこう受け継いでいくためにも、
うん、
もっとその儀式をデザインするっていうね、
うんうん、
力をお坊さんがもっと持つ必要が、うん、養う必要があるんじゃないかなとも思うんですよね。で、曹洞宗なんて本当に、まあ、なんてっていうとあれだけど、
うん、
もうなんか法要マニアみたいな宗派じゃないですか。
うんうん、
ね、身体一つ間違えると、
うんうん
うん、怒られる。で、まあ逆にそれを完璧にこなすことで称賛されるっていう、
うんうんうん、
そういう文化。まあいいんだけど、
うん、
だけど、じゃあ、現代の儀式とはいかにあるべきかっていうことを、もっとなんかね、デザインする。っていう、うん、その創造的な部分ももっと出していったらいいんじゃないかなと思うんだけど、あんまないですよね、うん、そういう要素がね。
うんうんうんうん、そうですね、あんまり、うん、うんうんしないですね。
うん、うん、いや、そこがね、なんか、まあ、足りてないというのか、バランスがちょっとね、失っているのか、うん、だから、うん、円覚寺の横田南礼老師が、
うん、はい、
その、雲水さんたちと、
はい、
どんな修行してみたいっていう、こう、話し合いをして、うん、それでこういうのやりたいとか、
はいはいはい、
じゃあファスティングやってみるかみたいな、
はあ、
うん、でちょっとやってみて、またみんなに聞いたら、うん、もっとやってみたいですっていう人がいるから、ちょっと日数をね、うん、増やそうと思うんですよとか言ってたりして、
うん
うんうん、なんかそのね、不殺もそうですけど、
うんうん
うん、まあ言ってしまえば形骸化、うんうん、形は美しくはあるんだけど、うん、本来的に機能してないみたいな、
うん
うん、不殺絵を、
うんうん、
じゃあ現代でやるとどうなるんだろうとかって、あんまりやられてないけど、
うん、
それってすごい大事なことだと思うし、そこら辺こそ昌文さんのね、出番なんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、なんか法要のっていうか、まあ、儀礼って言いますかね、うん、儀式のリデザインみたいなことっていうのは、
うん、
今まさにこう必要だし、まあ、僕はちょっと他の宗派の人がどういうふうな動きをしてるのかちょっとわからないですけど、少なくとも僕が見る限り曹洞宗はその もともとの儀式に対するなんていうんですかね、こう執着って言い方、言葉悪いですね、なんかこうそのものに対するあの、うん、なんか強さみたいなのがやっぱりあって、うん、でもまあ本当のこと言うと別に道元禅師がそうやって言ったわけじゃなかったりとかする儀式を必死になってやってるっていうところはあったりとかするんですけどね、うん、意外とこう多種の天台だったりとかの、あの照明だったりとか公式だったりの構成を、まあ、勉強させてもらってでやってるって部分もあったりとかするんで、本当はもうちょっとこうあのアグレッシブにリデザインしてもいい宗派なような気がするんですけど、うん、あんまりそういうふうにはならないっちゃならないですよね。
うん、
うんうん、でも やりたいですね。本当にそれは必要なことだなと思うし、
うん
うん、もう少し形が変わるというか、あの考え方を変えていかないといけないような気がしますかね。でもまあどうなんだろうな。うん、
うん、正文さんが、
はい、
今この世界でね、
ええ、
まあ今もそうだし、まあ、この未来でもいいんですけど、
ええ、
気になっていることは、気にかかっていることは何ですか。
気になっていることですか。
うん、
うーん、僕は気になっていること、
まあニュースを見てとかでもいいし、まあ身の回り でちょっとこういうことを感じるだよねっていうことでもいいんですけど、
うん、
うん、いやまあなんでそう聞くかっていうと、やっぱその儀式にしてもその、
うん
うんうん、私たちのその人生とか生き方とか、
うん、
世界、生きている世界とそれがどう関係するのかっていうところの視点がないとリデザインっていうのも、うん、できないんじゃないかなと思うんですよね、
うんうん
うん、で、まあ、もちろんその、じゃあ世界をどう捉えるかとか、
うん、
今の、うん、時代感を、まあ、どう見るかとかっていうのはそれぞれ当然個性があるし、だから100人いれば100通りの、うん、儀式デザインがあっていいと思うんですけど、
うんうんうん、
そう、そのお坊さんとしてねこうやってて、
うん、なんか、うん、
そのどういう切り口からうん、今世界を捉えて仏教と結んでいくのかなっていうのはちょっとこう興味があったんですよね。
うーん、そうですね、うん、まあそれこそ、まあ、このラジオに出させてもらうきっかけにもなったことですけど、その、うん、ネストっていう、はい、活動がやろうとしてるそのリズムみたいなものっていうのは僕はすごく大切なことだなと思っていて、
うん、
でやっぱそれを何て言うんですか、整えるっていう感覚ってあまりみんな持ってないのかなと思ってて、
うん、
あの自分の中に常にある一定のやっぱりリズムがあって、でそれがこう、まあ、一定のっていうかこう複数のリズムみたいなものが常にあって、でそれが調和しながらなんとかこうあの命っていうのは紡いでいけてるような気が僕はしてるんですけど、それがやっぱバランス悪くなってきちゃう時っていうのはやっぱりどうしても僕は起こると思うんですよね、
うん、
でどんなにいい楽器だって当然あのそのままほっとけば調律は狂っていってしまうので、うん、まあ、その調律を合わせるっていうことっていうのがあのある意味では儀礼の一番重要な役目なような気がしていて、
うん、
あの法事とかをこうある一定のリズムで、やって、 で当然、まあ、もちろんそれを務めるお坊さんは変わるかもしれないし、
うん、
場所も変わる時もあるのかもしれないですけど、あのでも、まあ、ある一定の理解のある、まあ、お経というメディアの中で、
うん、
リズムがとりあえず一回そこであのリセットされていく、それがやっぱり繰り返されてなんか生きていくっていうことのような気がしていて、
うん、
であのそれはだから僕はいくつも存在するんだと思うんですよね。あの一つだけじゃやっぱりなくって、当然こう短い、ルーティンの中で一日のリズムっていうものもあるし、
うん、
そういう意味では自分もある一点でしかないぐらい、さっきのあの1回の話じゃないですけど、
うん、
大きなそのメタのリズムみたいなものの中にも、自分がいるっていうことを上手にこうバランス取りながら、生きていくってことがすごい重要な気がしてるんですね。だから宗教ってのはそのある意味でそのバランスを取るための潤滑油みたいな、ものであってほしいと僕は思うんで、
うん、
僕自身はまあその法事とか法話とか、まあ葬儀も含めてその儀式を務めていくっていうことと、例えばその座禅会だったりとかどっかに呼ばれてちょっとお話をしたりとかっていうような、まあ、ある種2回みたいなあの活動とかっていうのも、うん、どっちもやってることは同じように、誰かのあるポイントのリズムをちょっとこうあの、ま、僕自身が整えてるとは思ってないですけど、それにちょっと揺らぎを与えていく、うん、そういう活動かなっていうふうには思ってるんで、
うん、
あんまりその1回と2回でこう分けるとか、
うん、
違うとかっていうことはそんなに、思ってないんですけど、なんかそんなふうに思うんで、うん、まあ、結構あのネストっていう活動っていうのはすごく大切なことだなと思ったって感じですかね。
おお、
うん、
いや嬉しいですね。なんかそういう観点、うん、さすが伊藤性分と思って、うん、聞いてました。
別にまあ本当にそれはね、別になんか宗教じゃなくてもいいんですよね。だからいろんなことがあの中で多分きっといろんな人がいろんなリズムに触れていって、うん、で多分それは誰かのリズムをインストールすればいいってことじゃないんで、
うん、
一人ずつやっぱり多分違うから、ただその時としてこう自分のリズムが分からなくなる時っていうのが、特にこういう現代社会みたいに雑音みたいな、うん、ノイズみたいなリズムがむちゃくちゃいっぱいあると、やっぱり分かんなくなって、
うん、
こう精神と体のバランスが崩れていったりとかすることが僕はあると思っているので、それをやっぱり自分のリズムを築くためにちょっとあえてその自分とは違う人のリズムみたいなものをちょっと一定期間こう自分をそこに埋没させることで、
うん、
あちょっとこう合うというか、ああそうだじゃあこうだこうだったみたいな感じがいいのかな。だから同化しちゃうとか同調しちゃうことじゃないんですよね、きっと多分。
そうですね、そう
ですね、ネストでやろうとしてることっていうのは、うん、当然もちろん多少こう影響はし合うし、うん、なんだけど多分おのおのがおのおののリズムの中で、適当な距離を取りながら生きやすい世の中を作ろうっていうのは趣旨なのかなと思ってますけど。
いや本当その通りだ。
うん、
うん、まあ、調律ですね。
うんうん、そうですね、うん、そう調弦っていうか調律っていうか、
うん、そうですね。
やっぱり何ですか、いつか狂うっていうか、
うん、まあ、そういうもんだってことですね。
そうそうそうそう、それがすごい重要なような気がしますよね。
うん、
だからどうしてもやっぱり変にこう力んでですね、
うん、
狂わないように力むっていうのはむしろ違くて、
うん、
常に狂うから、まあ、こう常にこう合わせるっていう感覚とかをやっぱり持ってなきゃいけなくって、
うん、
そして弦も一本だけじゃないんで、 バイオリンのように4本あったりとかギターのように6本あったりとか、たくさんしてるから、それぞれやっぱりそれぞれの音になるように、調律してあげるっていう意味では多分全部一緒なのかなと、その、まあ、ある意味ではモメンタリーなその今の調律を合わせることも重要だし、まあ、10年前20年前の自分の父や母のリズムを合わせるのも大事だし、場合によっちゃ顔も見たこともないようなそのなんとか家の初代みたいな、そういうリズムも必要だし、まあ、シャクソンやイエスやムハンマドみたいな、そういうもっともっと昔の人のリズムみたいなものもちょっと借りながら、最終的には4本なのか6本なのか分かんないですけど、それで、まあ、まあちょっと変な言い方ですけど美しいメロディーを奏でていくっていうのが多分未来みたいな感じなのかなっていう感じしますね。
そうですね、そうだな、
まあ分かんないですからね、未来ってね、まあ、だから面白いのかもしれないですけど、どんな音が出るか分かんないけど、やっぱり常にいい音でいいパフォーマンスでちゃんと自分の体が鳴るように整えていれば大丈夫みたいな、だけどやっぱり合わせるなんですか、チューナーっていうんですかね、まあ、なんかないとずっと自分だけでこう弦をキュッキュッキュッキュッやってると気がついたら弾きすぎて切れちゃったりとかするんで、やっぱりなんか他者がないと絶対的な合わないんじゃないかな。それはまあやっぱり上手に、上手になんか宗教を使うとか儀礼を使うとかルーティンを使うとかってことなのかなと思ってます、
ずっとね変わらないコーランの音に触れてみるのもまあそうかもしれないし、
まあそれこそこれからだと除夜の鐘みたいな盆栽の音とかも、
はい、ちょっといいですね、
なんか DNA の中に、はい、ああって、裏のそばで聞いたわけじゃ、生活したわけじゃないのになんかあれ聞くと懐かしい気持ちになるみたいな、
そうね、いやそうだな、
古の調べみたいな感じなんですかな。
僕、まあ、このコロナでやっぱその心配なのは、年末年始とかってクリスマスシーズンもそうなんですけど、街にまあ季節の音があふれて、でまあ除夜の鐘もあれば、まあ、初詣もあったり、なんかねちょっと外出ても なんかそういう空気感って、まあ、音にも表れてもいるし、でもまああんまり外出できないとか帰省できないとか、まあいろいろなことがあって、その それってチューニング機会を失ってるような感じもする
んですね。そうですね、
そうするとね、多分どんどん狂いやすくなっちゃうっていうか、効率がね、
そう
なので、なんかそこをね、まあもちろん密なところに行くのはリスキーだけれども、でも、とはいえ、やっぱその調律がどんどん狂ってっちゃうのもリスクなんで、そこはできるだけ、まあそれこそお寺や神社はそんなに混み込みじゃないんで、まあ初詣はあれかもしれないけど、でも混んでない時間に行って何かその外の空気に触れたり、まあね聞こえてくる音に耳を傾けたり、それは本当に魂のためにもねしてほしいなって思いますよね。
そうですね、今年はだから除夜の鐘はやるっていう、みんなが都会でもいろいろありましたけど、できないところもあるのかもしれないけど、まあ時間ずらしてでも、
あえて
あえてやるっていうのは 大事かもしれないですね。
大事だと思う、うんうん、もうやっぱお寺のね役割は時を告げることだと思うんで、
うんうん
うん
うん、なんかね遠くでいいんですよね。
そうですよ、
なってるバックグラウンド
でちょっと聞こえるか聞こえないかぐらいでも耳には入ってるんで、
うんうん、そうそうそうそう、うん、体はちゃんとその音を聞いてる、自分は気づかないけどみたいな。
ですよね。
それで十分なような気がしていますけどもね。
うん、
うん、でも今年は多分なったらみんな気づくんじゃないかなと思って、体が反応するような気がしますよね。
そうですね、
うん、必要な音、
うん、そうか、なんだろう、まあなんかね、その、まあ、僕が最近すごい音の話をしてたりもするんですけど、
うんうんうん、
音やらリズムやらその習慣やらっていうその、うん、まあ、うん、周波数的な話っていうのか、
うん
うんうん、多分僕だけじゃなくていろんな人がそこに注目多分ねする時代に今なっていて、
うん、
まあそんだけチューニングが狂いやすいところに、うん、来てるってことかもしれませんね。
うんうんうん、うん、そうそうそうそう、
うん、
うん、多分だから音を視覚情報って意外と当てにならないじゃないですか、
うん、
意外と音が一番正確なのかもしれないですね、
うん、
まあ、ちょっと分かんないけど、
うん、
少なくとも認知科学じゃね、
うん、
視覚って本当にいい加減なものだったりとか、
うんうん、
僕らの脳が勝手に作り上げてるものだったりとかしますけど、
うん、
割と音はそうじゃないような、確実にその波ってっていうものだけは周波数じゃないけど、
うん、
存在してて、自分の耳がそれを聞き取ろうが聞き取る前が、体は当然波だから振動だから、
うん、
ちゃんと受け止めていたりとかするんで、
うん、
まあ、これからその音のメディアがっていうのは視覚情報みたいなもののあやふやなものから、まあ、本当の意味で大切なものにこう立ち返っていくような、そんな動きなような気が僕自身はしていますんで、
うん、
うん、
いや、うん、そう、まあそういうことですね。だからまあね、僕ちょっと、まあ、枯れとか言いましたけど、うん、まあというよりはこう穏やかなね、うん、よりこう、うん、うん、あのいい優しい波になったっていう、
うん、そう、
うん、
そうですかね。
まあでもたまにはね、たまにはメイクサムノイズ、
そうですね。そうですね。でもまあやっぱりノイズから生まれるものもやっぱりあるので、
うん、
ただまあこうアウトプットするときはちょっとこう落ち着きたいなっていうのは最近思っていますので、
はい、
ちょっとは年相応に
、はい、
顔が見えないから、だからまあ声だけならちょっと落ち着いていられるかなと思います、
うん、まあでもたまにじゃあまた、はいはい、一緒にノイズを発しましょう、は
い、そうですね、うん、そういうあの心地のいいノイズを、
はい、
世の中に出せるように心がけたいと思います。
はい、はい、じゃあ、今週は伊藤翔文さん、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。Thank you. ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。
暗き迷路にては灯火となり、 霊山へ参る橋なり。霊山へましまして日蓮を尋ねさせたまえ。必ず町立てまつるべく候と。後以来方々在所を消滅。今人より仏心に至るまで、よく保ち立てまつる本門八本上行諸殿、本人下主の南無妙法蓮華経。南無妙法蓮華経。南無妙法蓮華経。
このポッドキャストはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。